宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第13回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週で9月も終わりですね。9月になると毎年やることがあるんですけど、というのは来年の手帳を買います。ちょっと早くないって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、でもね、これぐらいの時期になると来年の1月2月3月ぐらいにこうなんとなく大きくこんなことがあるよみたいなスケジュールって出てきたりするじゃないですか。で、それが書き込めないのが嫌で、なんとなくここ2年ぐらいね、9月始まりの手帳を使ってるんですけれども、なおかつここ2年ぐらいね、大好きなチップとデールの手帳を使ってたんですよ。で、今年も9月になったからと思って買いに行ったらね、ディズニーストアに、去年まであった私がね使いやすい1ヶ月分のこのカレンダー上のところと、週になっているページと別々になってる手帳が今年はチップとデールでは作られなかったみたいで、他のキャラクターでしかなくって、でもうすごい悩んだんですよ。2週間、毎日行ったわけじゃないですよ。でもね、先週も行って今週も行ってみたいな感じで、チップとデールを取って書くところを減らすか、それとも書くところを重要視するか、それともいろいろ他に妥協してキャラクターを変えるかで、2週間悩みまして、キャラクターのついていない書くところをしっかり取ってある、なおかつね、今までね使ってた手帳よりも一回り大きい、あのがっつり書ける手帳を買ったんですけどね。で、今それ使ってるんですけどね、すごく使いやすいんですけどね。でもね、ページにねチップとデールがいないのが寂しくて、だからシールか何か買って貼っちゃおうかなと思う今日この頃です。可愛いって大事じゃない？というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
というわけで、改めまして宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、帰ってきたお散歩小道。宮永がお散歩に行った先で見つけたものや感じたことなんかをお伝えするというコーナーなんですけれども、今週は高尾山についてお伝えしたいと思います。秋になったらね、行楽の秋をしたいなって言ってたんですけれども、はい、早速行ってきました。でね、ただね、なんか行こうって思ってたんだけど、ちょっと朝ごそごそ作業をしていたら出遅れまして、家を出たのがもう12時ぐらいで、で高尾山に、お山のふもとにね着いたのがもうね1時半ぐらいだったんだよね。で 高尾山ってそんなに高い山ではないので時間かからないから普通にそれから登ってもよかったんだけれども、なんかね乗ったことがなかったので初めてリフトに乗ってみたんですよ。高尾山ってあの途中までケーブルカーとリフトとあって、そのどっちかに乗っていくか、それか自分の足で歩いていくか、でその自分の足で歩いていくのもなんかルートがいくつかあるんですけどね。でリフトでなんかこうほらブランコみたいになってて足がブラブラブラってなってこう上がっていくじゃないですか、スキー場とかにあるけどさ。であのちょっとその足がブラブラブラってするのとか高いところとかがちょっとこう不安になるので今まで乗ってなかったんだけど、うん、どうせなら乗ってみようってちょっと最近ねすごくチャレンジ系な気持ちになっているので乗ってみまして、そしたらねなんかね他のところで乗った時すっごく怖かったイメージがあったんだけど、スピードがゆっくりなのか思ったより大丈夫じゃんって思ってたんですよ。そしたらね結構乗ってる時間が長くて、でやっぱりこう山なのでどんどんどんどんね、最初はこう足元がつきそうでつかないから始まっていくんだけど、途中すごくこう足元が抜けてる状態、もちろんこうね危険防止のネットみたいなのが貼ってあったりはするんだけど、すごく抜けてる状態になって、あー結構スリリング、まあね暴れなければ絶対落ちることはないので、そんなスリルっていうかこう気持ち的にスリルなだけなんだけどねと思いながら上がっていったんですよ。でリフトから降りてお昼時をちょっと過ぎてる時間なわけ、なんかね小腹も空いちゃったしね、飲み物とおやつを補給しようと思って、で最初にあの自動販売機でねちょうど麦茶があったから、でその日結構暑かったので麦茶買おうって思ってね、ポンって麦茶をしたらね出てきたのがね濃い緑茶なんでと思って、だってさ、いや別に緑茶が嫌なわけてか悪いわけではないんだけれども、あの麦茶の気持ちでさポンって押したら緑茶が出てくるってちょっとこう残念じゃないです。でね、はぁ、なんで入れ間違ってんの、私は押し間違ってないとか思って、でまあしょうがないのでそれを持って今度おやつを買いに行ったんですよ。あのリフトを降りたりケーブルカーを降りたりするあたりにちょうどお茶屋さんっていうのかな、なんかこういろいろ食べたり飲んだりできるようなお店とか お土産を売ってるようなお店がいくつか並んでいて、で何食べようかなって思ってお団子とかお蕎麦とかおでんとかおにぎりとかいろいろあったんだけど、やっぱり高尾山に来たらこれ食べないとダメだよねと思って、あんまり普段買わないんだけど天狗焼きを買ってみたんですよ。あのねなんかねいわゆるほらたい焼きとかと仲間だよね、天狗焼き、天狗の形してて中にあんこが入ってて、であんまりあんこが得意な方ではないんだけど、天狗焼きはあの中のあんこがね大きいお豆でできてて、で結構豆っぽい感じで甘すぎなくて美味しかったです。うん、なんかねさっぱりした甘さっていうのかな、でねなんか濃い緑茶が合いました。あれそれってあれかな、天狗焼きをこの後食べるから誰かがすごく気を使って濃い緑茶出してくれたのかなって、そんなことはないよね。うん、でもねなんかこう結果往来的な感じで美味しいおやつをいただきました。でそれから山頂を目指すんですけど、その時は4号路っていう道を通って行ったんですね。4号路には吊り橋があったり、あとはねそうなぜかねカタツムリがちょうどね前を横切っているところで、でああ結構大きいカタツムリだと思ってね、しかもね人通りが多かったんですよ。よく今まで君は無事だったよねっていうようなところをみゅーんと横切ってまして、そんなカタツムリと出くわしたり、あとはね白いキノコが生えてた。なんかその4号路って生き物との出会いが多いですよみたいなあのルートなんですよ。でもまあね生き物って言ったらカタツムリぐらいだったんですけどね、なんかムササビとかもいるらしいよね、高尾さん見たことないけど、まあ見てもあムササビだとか気づけるかどうかもちょっとわかんないけど見てみたいなと思いました。で途中から1号路に合流して山頂に着きます。 で、山頂はね、こう広場になってて、山頂にもね、そうなの、お蕎麦屋さんとか、なんかこうお菓子が買えるところがあって、本当にね、至れり尽くせりなお山なんですよ。途中途中でね、自動販売機もあって、飲み物も補給できるし。で、一番山頂を過ぎたところには、高尾サービスセンターっていう、なんか、案内所みたいなとこもあって、そこではね、高尾山の歴史とか、植物とか生き物についてとか、あと天狗伝説についてとか勉強できるようになってます。で、まあ休憩もちょこっとできちゃうよね、見ながら。で、お昼ね、結構過ぎてから登ったので、でもね、リフトを使ったこともあって、サクサクっと上に上がりまして、じゃあ降りようかなってことで、今度は1号路っていうところを降りてきたんですね。この1号路っていうのは、高尾山には、薬王院っていうお寺があるんだけれども、そこを参拝するのがメインみたいなコースなんですよ。を、まあ、逆走してきたわけなんですけどね。で、降りてって、薬王院だーって。はい、もうほんとね、失礼だよね。上から来るなんてね。普通は下からちゃんとナムナムしないとダメだよね。まあでも降りてって、そしたらね、ホラ貝を吹きながら、お坊さんたちがやってきたんですよ、ちょうど。そういう時間だったみたいで。で、何が始まるんだろうと思って、とりあえず、お坊さん、写メ撮っていいのかな、どうかな、みんな撮ってるから大丈夫かなってお坊さんの写メ撮ったりしながら、ホラ貝吹いていくのを見てたんだけどね。そしたら、本堂のようなところ、てか本堂に、裏から入っていかれて、あ、これから何か本堂であるんだなと思って、表側から覗きに行ったんです。そしたらね、ちょうど私が行ったところに靴が2足脱いであって、で、中を覗き込んだら、いわゆるお堂に2人ね、女性が座ってたの。で、格好もね、まあ、宮永と同じような登山の服装なわけですよ。ああ、そうなんだ、ここ入っていいんだと思って、靴脱いで宮永もトコトコトコって入ってって、で、その女性2人のね、斜め後ろぐらいにちょこんとこう正座して座ってたんですよ。そしたらお坊さんたちが入ってきて、なんかご挨拶が始まって、でね、いわゆる読経、お経を読んだりとかっていうのが始まったの。なんかね、ごまきのお焚き上げっていうのかな、途中ね、火を燃やしてそこにね、家内安全とかね、なんかね、お願い事を言いながらくべてくのよ。あー、すごい、室内なのにちゃんと火燃やしてるとか、ちょっと違うところかもしんないけどさ、感動しながらで、10人ぐらいいたんじゃないかな、お坊さんたちがね、声を揃えてね、お経をあげててね、で、鈴を鳴らしたりとか、ホラ貝吹いたりとか、あとはね、お堂の中に太鼓とかもあって、それを鳴らしたりとかするから、もうすごく、なんだろう、荘厳な雰囲気で、あー、なんかすごいと思って、で、やり方を教えてくれるので、見よう見まねでね、手を合わせてナムナム一緒にしてたんですけれども、終わったらどうぞって言われて、なんかね、奥の方にご本尊様があるんだけれども、で、そのご本尊様ね、ちょうどその度胸が始まる前ぐらいに襖が開くみたいに、スススススってその奥の部屋が開いて、あそこなんだろうなって思ってたとこだったんですよ。で、どうぞって言ってくださるので、ついてって、それでなんかお清めのお香みたいなのをもらって、体に塗って見せていただいたんですね。で、見せていただいて、そしたらこう出口のところでまたどうぞって言われて、なんかお手元って書いてあるお守りのようなものをいただいたんですよ。あー、なんかすごくラッキーと思ったんですけどね、このお話をみんなに伝えるために、宮永はですね、薬王院さんのホームページで調べたんですけど、あ、そう、薬王院さんって、正式なお名前が、高尾山薬王院有機寺っていうお名前で、真言宗の大本山なんですって。で、その宮永が見せていただいたのは、おごま修行っていう、毎日何回かやっている修行で、ですね、本当はちゃんとお申し込みをして、お札を買って参加するものだったみたいです。うん、勝手に入っちゃいけなかったらしいんだけど、なんか紛れ込んで正座してたらご本尊見せていただいて、お守りまでもらっちゃったというはい、なんかこの場を借りてって変な言い方ですけど、すいませんでした。 すいません、しかも多分宮永んち浄土真宗でした、なんかいろいろすいません、重ね重ねすいませんみたいな感じで、はい、ダメですね、フラフラっと紛れ込んじゃ。でも怒られなかったんだもん。はい、でそれを見せていただいた後、高尾山って夏から秋の初めにかけてビアマウントがあるんですね。で実はそれを楽しみにしていまして、そう2年ぶりだったの、2年ぶりに高尾山のビアマウントに行きまして、2時間お腹いっぱい食べて山を降りました。というわけで今日は宮永が高尾山を楽しんで、ちょっと仏様にご迷惑をおかけしたという告白でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第13回、いかがでしたか。ここでお知らせがございます。いよいよ今週となりました。2012古流大観流いけばな展が9月29日土曜日、30日日曜日に銀座金松6丁目本店5階金松ホールにて開かれます。時間が午前11時から午後5時まで。宮永も宮永舞雲という名前でお花を出させていただきます。舞雲はいちごの雲と書きます。入場無料ですのでぜひお運びください。お待ちしています。そして宮永を見つけたら声をかけていただけると嬉しいです。喜びます。お待ちしております。それから番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがあります。今日お伝えした高尾山での様子のお写真ですとか、あといけばな店の情報もこちらに載せておきますので、番組ページからリンクしてあります。どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りなんかも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法でカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す。宝物を見つけ出そう。さあ 明日こそは